次に、一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和4年第4回定例会では、一般質問に、鈴木雅史、茨城自民党、坂本龍二、茨城自民党、金子照久、茨城自民党、高安弘明、県民フォーラム、沼田和俊、茨城自民党、大滝愛一郎、茨城自民党、小松崎俊則、茨城自民党、石塚隼人、茨城自民党、西野はじめ、茨城自民党の9人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の鈴木雅史議員が質問を行いました。本県が行政における広報戦略のトップランナーを目指すためには、SNS などの新たな媒体とテレビなどの従来からの媒体を共に充実させていく取り組みが大変重要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、本県の魅力を県内外に広く伝えるためには、戦略的な PR が大変重要であり、テレビ局への積極的なパブリシティ活動の展開や、茨城ら TV で VTuber 茨城ひよりを起用するなど、話題化を意識した取り組みを進めていく、と答えました。他に、つくば市内の人口増加に対する県立高校の入学定員の対応、ヤングケアラー実態調査の結果に対する分析なども質問しました。次に、茨城自民党の坂本龍二議員が質問を行いました。脱炭素社会を目指して企業にもさらなる温室効果ガスの削減が求められる中、今後どのように企業の取り組みを支援するのか、との質問に対し、知事は、本県の脱炭素化はエネルギー構造の転換を目指した抜本的かつ中長期的な取り組みが不可欠であり、基金を活用し企業の設備投資の呼び込みを図る。短期的には省エネ診断などの省エネ対策や再エネ導入を支援する。引き続き企業の競争力強化につながる脱炭素化の取り組みを支援していく、と答えました。他に子どもたちへの命の安全教育、認知症対策と予防なども質問しました。次に、茨城自民党の金子照久議員が質問を行いました。マイナンバーカードの取得促進に向けて国が大きく舵を切ったことに伴い、県としても交付率の向上に向けた側面的支援の役割をしっかり果たしてほしいと考えるが、今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、これまでの対策を強化し、県民が身近な場所で簡単に申請できる環境づくりに一層取り組んでいく。また、カードの普及を基盤として施策を進める立場にある県職員に対しても、率先してカードを取得するよう働きかけていく、と答えました。他に、次世代を見据えたマイクロモビリティの推進、水害に備えた避難確保計画の作成なども質問しました。次に、県民フォーラムの高安弘明議員が質問しました。深刻な人手不足の状況がある中、県内企業が人材確保に取り組みやすい環境づくりを一層進める必要がある。県内企業を支える働き手をどう確保していくのか、との質問に対し、知事は、企業と求職者とのマッチングの機会の提供をはじめ、若者が企業経営者に随行する独自のインターンシップや、介護技能実習生に対する介護福祉士の資格取得に向けた独自の人材育成プログラムの実施など、県内企業の働き手の確保を後押ししていく、と答えました。他に、アフターコロナを見据えたインバウンドによる観光需要の取り込み、食料品等の物価高に対応した農産物の生産なども質問しました。次に、茨城自民党の沼田和俊議員が質問しました。 多くの方に牛久沼を訪れていただくためにも、水がきれいだということも大切な要素と考えるが、水質浄化にどう取り組むのか、との質問に対し、県民生活環境部長は、牛久沼に流域から流れ込む汚濁負荷削減が重要なため、生活排水対策、市街地からの流出対策、農地対策などを実施してきた。今後の流域人口の増加を踏まえ、NP 型高度処理浄化槽設置や合併処理浄化槽への転換にかかる宅内配管工事などへの補助などの取り組みを着実に実施すると答えました。他に、県道土浦龍ヶ崎線バイパス及び県道土浦稲敷線バイパスの整備、県南地域の振興なども質問しました。次に、茨城自民党の大滝愛一郎議員が質問を行いました。県北山間地域の医療資源の不足は、子育て世代流出の大きな要因の一つであり、人口の減少と流出がさらに医師確保を困難にしていると感じている。医師確保と医療体制の充実にどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、常陸大宮済生会病院の循環器内科医の確保に重点的に取り組んでいる。ドクターヘリの効率的な運行やドクターカーの基地病院の体制支援、遠隔画像診断治療補助システムの活用促進、広域的な周産期医療体制の充実に取り組む、と答えました。他に、非居住エリアにおける通信インフラの整備、林業振興に向けた森林故障環境税と森林環境譲与税の活用なども質問しました。次に、茨城自民党の小松崎俊則議員が質問を行いました。策定中の新たな県環境基本計画に海岸漂着ゴミ対策を含める必要がある。さらにプラスチックゴミの削減も重要と考えるが、これらの対策をどう強化するのか、との質問に対し、知事は、国の海洋プラスチックゴミ対策の動向を踏まえ、新たな県環境基本計画に海岸漂着ゴミ対策を位置づけ、将来にわたり取り組みを進める。また 3R の推進により、環境保全に関する県民の意識啓発を図り、海域に流出するプラスチックゴミの削減に取り組む、と答えました。3R とは、廃棄物のリデュース、排出抑制、リユース、再利用、リサイクル、再資源化の3つの R の総称のことです。他に、保護犬、保護猫を地域で収容できる仕組みづくり、海外防災林の保全対策なども質問しました。次に、茨城自民党の石塚隼人議員が質問を行いました。旧岩井西高校など、町づくりへの影響が大きい施設の売却処分にあたっては、地元市町村の意向を十分に配慮すべきと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、一般競争入札での売却が原則だが、地元市町村から町づくりの観点での活用などの希望がある場合は、売却方法について幅広く検討し、県有財産の有効活用による歳入の確保などを図りながら、継続的な行政サービスの提供に努めていく、と答えました。他に、女性が生き生きと活躍できる社会の実現に向けた取り組み、不法投棄と無許可残土搬入等対策なども質問しました。最後に、茨城自民党の西野はじめ議員が質問を行いました。県北ロングトレイルの魅力向上と誘客促進が県北地域の振興に大きく寄与するものと考える。デスティネーションキャンペーンを契機とした県北地域の振興にどう取り組むのか、との質問に対し、政策企画部長は、 県北ロングトレイルは新たな茨城の旅の形を提供する魅力的な観光コンテンツと考えている。周辺の食や温泉などに来訪者を誘引する仕掛け作りを進めつつ、キャンペーンを後期に一層の交流人口拡大による県北地域の振興に取り組んでいくと答えました。デスティネーションキャンペーンとは、JR グループ6社と地域が一体となり、全国に向けて集中的な誘客宣伝を実施する国内最大規模の観光キャンペーンのことで、令和5年秋に本県での開催が決定しています。他に、県立高等学校における魅力ある取り組みと次世代を担う人材育成、障害者の工賃向上なども質問しました。